今日はクーリングオフの話です。ちょっと想像してみてほしいんですが、
はい。
休日にいきなり自宅に押しかけてきた強引な不動産の営業マンについ気圧されてしまって、数千万円のマンションを買うっていう契約書にうっかりハンコを押してしまったとしますよね。
ああ、それはもう普通なら人生終わったって絶望するような場面ですよね。
そうなんですよ。でも、もし業者があなたにある一枚の紙を渡していなかったとしたら、これ5年後であっても何のペナルティーもなく無傷で完全に白紙に戻せるんです。
そうなんです。クーリングオフっていう言葉自体はまあ日常的に耳にするとは思うんですが、
はい、
この不動産取引、特に宅建業法を受ける制度は単なる消費者保護のスローガンなんかじゃないんです。数千億円とか数十億円っていう資本が動く市場で、力関係の非対称性を強制的にリセットするっていうすごく強力な法的ブレーキなんですよ。
強力な法的ブレーキ、なるほど。今回の深掘りのミッションは、これをお聞きのあなたに宅建業法第37条の2に規定される不動産のクーリングオフ制度を完全にマスターしてもらうことです。
はい、ぜひマスターしていただきたいですね。
ただ複雑な条文とか判例が絡むテーマなので、情報過多にならないように今日は3つの強固な軸に絞って解体していきます。
3つの軸ですね。
そうです。どこで申し込んだか、書面で告げられたか、8回以内か、この3点です。この構造さえ理解できれば、どんな難解なケースに直面しても迷わず答えを導き出せるようになりますから。
その3つの軸に沿って整理するのは非常に実践的だと思います。法律の条文っていうのは、ただ暗記しようとすると無味乾燥な文字列にしか見えないじゃないですか。
確かに呪文みたいに見えますよね。
そうなんですよ。でもその一つ一つのルールの裏には、過去にどのような悪質な取引があって、それをどう防ごうとしたのかっていう明確な意図が隠されてるんです。
なるほど。なぜこの条件が設定されてるのかっていうメカニズムですね。
ええ、そこを追っていくと、法律がいかに緻密に設計されてるかが分かってくると思います。
では早速、そもそもの前提から紐解いていきましょう。このクーリングオフっていう強力な武器は、一体誰と誰の取引の時に発動するものなんでしょうか。
これはですね、適用されるのは売主が宅建業者であり、かつ買い主が宅建業者ではない一般の消費者である場合に限定されます。
プロとアマチュアってことですか。
まさにその通りです。これ宅建業法における発種制限って呼ばれる枠組みの一つなんですが。
発種制限。
はい。不動産のプロである業者は、圧倒的な情報量と交渉力、そして資本力を持っているわけです。一方で一般の消費者は一生に一度か二度の買い物ですし、知識も経験もないですよね。
そうですね。普通はわからないことだらけです。
ええ、この構造的なプロ対アマチュアの格差を埋めるために、業者側にのみ厳しい制約を課しているわけです。アマチュアにハンデを与えて守るというイメージですね。
なるほど。プロ対アマチュアの試合だからこその特別ルールなんですね。となると、逆に言えばプロ同士の取引、つまり不動産業者間での売買であれば、この武器は使えないってことですか。
はい、使えません。プロ同士であれば情報格差は存在しないので、自己責任の原則が貫かれます。
じゃあ売り主も買い主も一般の個人で、業者が単に媒介とか代理をしてるだけの場合はどうなるんでしょう。
その場合もクーリングオフの対象外です。
え、そうなんですか。素人同士の取引でもダメなんですね。
そうなんです。なぜならクーリングオフの根底にあるのは、プロの売り主自身が自社の物件を売りさばくためにかける強烈な営業プレッシャーから消費者を守るっていう思想だからです。
あー、なるほど。自社物件を売りたいっていう熱量ですね。
ええ、媒介業者が間に入っているだけの状態と、自社の巨大な利益のために直接売り込んでくる売り主とでは、消費者が受けるプレッシャーの質が全く異なると法律は判断しているんです。
プレッシャーの質、確かに在庫を抱えたデベロッパーの営業マンの熱量と単なる仲介人では圧が全然違いそうです。プロの売り主から直接買うときにだけ発動する特別な盾なんですね。
はい、そういうことです。
そしてここからがこのルールの最も特徴的な部分だと思うんですが、クーリングオフができるかどうかを分ける最大の境界線って、契約書にサインした場所じゃなくて、買いますって申し込んだ場所なんですよね。
ええ、そこが不動産クーリングオフの実務において最も重要なポイントなんです。
契約した場所じゃないって直感的にはちょっと不思議な気もしますけど。
そうですよね。でも法律は契約っていう最終的な手続きよりも、消費者が買いますっていう意思を最初に表示した瞬間、つまり申し込みのタイミングを重視するんです。
なぜですか。
その最初の意思決定の瞬間にこそ消費者が冷静な判断力を保てていたかどうかが問われるからです。一度買いますって言葉にしてしまえば、そこから後戻りするのは心理的に非常に困難になりますからね。
ああ、確かに。一度やめるって言い出しにくくなりますもんね。ここで今日の深掘りを通して、あなたにぜひ脳内にインストールしてほしい合言葉を提示します。
合言葉ですか？
はい。これからの複雑なルールを読み解くためのマスターキーです。場所は申し込みで判断。書面で告げられて8日。手紙を出した時に聞く。
いいですね。すごくわかりやすいです。
このフレーズ、ぜひ意識の片隅に置いておいてくださいね。では先生、その合言葉の最初の部分、場所は申し込みで判断について深掘りしましょう。
はい。具体的にどのような場所ならクーリングオフの対象外になって、どのような場所なら対象になるのか、法律上は事務所等とそれ以外っていう線引きをしてるんです。
事務所等に該当する場所、つまりクーリングオフができない場所っていうのは、宅建業者のオフィスはもちろんですが、他にもあるんですよね。
ええ、あります。継続的に業務を行う施設、例えばマンションのモデルルームとか、あとは専任の宅建士が常駐している案内所なんかも事務所等に含まれます。
なるほど。そういう場所はダメなんですね。
はい。こういう場所って消費者が自らの足で出向く場所じゃないですか。つまり不動産を買うかもしれないっていう一定の心理的準備ができた状態で足を踏み入れているので。
ああ、戦闘態勢に入ってると。
そうです。冷静な判断ができる環境だったとみなされて、クーリングオフの保護から外れるんです。
プロの土俵に自分から上がっていったんだから、そこでの決断には責任を持ちなさいよってことですね。では、逆にクーリングオフができる、それ以外の場所っていうのは、いわゆる不意打ちになりやすい環境ですか？
その通りです。一時的な仮設テントの案内所とか、街中の喫茶店、ファミリーレストラン、あれは路上で呼び止められてそのまま営業を受けた場合なんかですね。
喫茶店とかファミレスにもできるんですね。
ええ。日常の空間や他人の目がある騒がしい場所では、数千万円の契約について落ち着いて熟考することは不可能ですから、こういった環境での申し込みは常にクーリングオフの対象になります。
なるほど。過去の事例なんかを見てると、この場所のルールを利用した業者の手口があったそうですね。
ええ、ありましたね。
例えば、休日にカフェで強引に買いますっていう申し込みを書かせた後に、営業マンが、では正式な契約手続きは明日うちの立派なオフィスでやりましょうと言って、後日事務所で契約を締結させるパターン。
はい、典型的な手口です。
これ、最終的な契約場所が事務所になってるから、消費者はクーリングオフできなくなっちゃうんですか？
いいえ、クーリングオフは可能です。まさにそうした業者の抜け道を塞ぐために、場所は申し込みで判断っていう原則が生きてくるんです。
ああ、なるほど。申し込みの場所がカフェなら、契約が事務所でも OK なんですね。
もし契約場所が基準になっちゃうなら、業者は喫茶店で囲い込んだ客を全員事務所に連れ込んでサインさせれば、クーリングオフを封じ込めることができてしまいますからね。法律はそれを許しません。
めちゃくちゃ理にかなってますね。最初の意思表示である申し込みが喫茶店で行われたっていう事実さえあれば、その後に事務所でどれだけ立派な契約書を交わそうとも、権利は消滅しない設計になってると。
そういうことです。
じゃあもう一つ、イレギュラーな場所について聞きたいんですが、買い主の自宅とか勤務先はどう解釈されるんでしょうか？自分の家なら世界で一番リラックスできる場所だし、職場なら少なくともカフェよりは仕事モードで冷静な判断ができそうですけど、ここは対象外になるんですか？
そこはですね、非常に興味深い法的解釈の分かれ道なんです。自宅や勤務先がどう扱われるかは、誰がその場所での面会を希望したかによって、結果が180度変わります。
誰が希望したかですか？場所じゃなくて。
はい。もし、買い主側から、自ら、仕事が忙しいので、私の職場の会議室まで説明に来てください、とか、自宅に来てほしいって申し出た場合。
はいはい。
これは、消費者が自ら冷静に判断できる環境をセッティングしたとみなされるんです。したがって事務所等と同じ扱いになってクーリングオフは不可になります。
ちょっと待ってください。職場に営業マンを呼んだ場合、上司の目もあるし、早く話を切り上げたいっていう焦りから、逆にプレッシャーを感じて不利な契約を結んじゃうリスクもあるんじゃないですか？それを冷静な環境とみなすのは酷な気もしますが。
確かに実態としてはプレッシャーを感じるケースもあるでしょうね。でも法律上の重要な観点は、招かれざる客だったかどうかという点にあるんです。
招かれざる客。
ええ。 自ら業者を自分のテリトリーに呼び寄せるという行為自体が、すでに一定の購買意欲と交渉への覚悟、これを自己承知って言うんですが、それを示していると評価されるんです。
ああ、自分で読んだ時点で覚悟は決まってるでしょうと。
逆に、業者が勝手に訪問してきて、今お近くにいるのでご自宅に伺いますって押しかけてきた訪問販売の場合は、消費者は完全に不意打ちを食らってますよね。
そうですね。突然来られるとパニックになります。
この文脈であれば、同じ自宅であっても心理的なプレッシャーが不当に高いと判断されて、クーリングオフの対象となります。
物理的な場所そのものじゃなくて、誰がその状況を作ったかっていう文脈で冷静さを測ってるんですね。非常に人間的な法律のアプローチだと思います。
ええ、よくできていると思います。
さて、場所の条件をクリアして、見事にクーリングオフの権利を持っている状態だとして、次は、いつまでにどうやってその権利を行使するのかっていう時間と手続きのルールに移りましょう。
権利の行使期間とその方法ですね。
ここで合言葉の2つ目のパートが発動します。場所は申し込みで判断。書面で告げられて8日、手紙を出した時に聞く。この書面で告げられて8日という部分です。
はい、この8日という期間の起算点は非常に厳格なんです。業者がクーリングオフができる旨とその具体的な方法について書面を交付して説明した日、その日を含めて8日以内というのがタイムリミットになります。
書面、つまり紙で渡すっていうことが絶対条件なんですね。
そうです。
例えば業者が契約の時に口頭で、ちなみにクーリングオフ8日有効ですからねってペラペラと説明しただけだったらどうなるんですか？
口頭の説明は一切カウントされません。もし業者が意図的であれ過失であれ、法定の書面を交付していなければ、8日というタイマーのスイッチは永遠に押されないことになります。
タイマーが起動しないってことは、1ヶ月後でも半年後でも、いつでも無条件でキャンセルできる状態が続くってことですか？
その通りです。
それは業者にとっては恐ろしい状態ですね。
ええ。だからこそ、まともな宅建業者は絶対に書面を交付して受領のサインをもらうんです。そして消費者が実際にクーリングオフを行使する際も必ず書面で行う必要があります。
行使する側も書面じゃないとダメなんですね。
はい。電話でやっぱりやめますって伝えるだけでは法的な効力は生じません。言った引き話内のスイカゲロンを防いで法律関係を明確にするためです。
なるほど。そしてその解除の書面をいつどうやって出すのか、ここに私がこの制度で一番面白いと感じているメカニズムがあります。
ほう。
合言葉の最後、手紙を出した時に聞く。これ、法律の世界では発信主義って呼ばれるルールですよね。
はい。通常民法における意思表示の大原則は、相手方に到達した時に効力が生じるっていう到達主義なんです。でもこの宅建業法のクーリングオフは、例外中の例外として発信主義を採用しています。
通常の到達主義だと、相手に届いた時がゴール。でも発信主義なら、こっちが郵便局の窓口で簡易書類を出した瞬間、あるいはポストに手紙を投函した瞬間に法的な効力が確定してしまう。
ええ、そうです。
相手がまだその手紙を読んでいなくても関係ないわけですよね。なぜわざわざこのクーリングオフに限ってそんな特殊なルールを採用してるんですか？
かつて到達主義が適用されていた時代に起きた問題を想像してみてください。消費者が8日目のギリギリに解除通知を発送したとしますよね。
はい。
しかし、郵便事情で業者に届くのが9日目になってしまったら、消費者は権利を失ってしまうんです。
うわぁ、そりゃ悔しいですね。
さらに悪質なケースでは、業者がクーリングオフの期間が過ぎるまで、意図的に会社を閉めて郵便物の受け取りを拒否したり、イルソを使ったりして統括を妨害する事案があったんです。
え？それはずるい。業者が逃げ回れば勝ちになっちゃうじゃないですか。
そうなんです。そういった業者のコントロール下にある到達という不安定な要素から消費者を完全に切り離して、消費者が自らの意思でアクションを起こした瞬間、手紙を手放した瞬間に権利を確定させる。これが発信主義という強力な保護メカニズムの正体です。
まさに最強の盾ですね。でもそんな無敵に見えるクーリングオフにも、権利が完全に消滅してしまう終わりの時があるんですよね。
ええ、あります。
たとえ8日以内であっても、あるいはそもそも書面をもらっていない生きてタイマーが動いていない状態であっても、これをしてしまったらもう二度と引き返せないという絶対的なライン。
はい。それが引き渡しかつ全額支払いです。買い主が物件の引き渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったとき、 この2つの条件が両方とも満たされた瞬間にクーリングオフの権利は消滅します。
かつであることが重要なんですね。
そうです。
鍵をもらって住み始めただけでもダメ、お金を全額振り込んだだけでもダメ、両方コンプリートして初めて終わる。これはなぜ両方必要なんですか？鍵をもらって住み始めてるならもう十分に不動産取引としての実態はあるように思えますが、
物件の移動と経済的対価の清算、その両方が完全に完了して初めて取引の終結とみなすからです。もし全額支払いが完了していなければ、まだ契約上の義務の履行が続いていますし、
確かに
引き渡しを受けていなければ不動産に対する支配権が移転していません。しかし鍵も渡り、お金も全額業者の手に渡った状態というのは、社会的な経済活動として完全にクローズしているんです。
なるほど。
そこからやっぱりクーリングオフでってひっくり返されると、すでにその資金を使って次の事業を動かしている業者の連鎖的な倒産を招くなど、不動産市場全体の安定性が大きく損なわれてしまいますからね。
ああ、市場全体への影響が出ちゃうんですね。消費者保護と市場経済の取引の安全、この2つのバランスを取った最終防衛ラインが引き渡しと全額支払いの両立なんですね。
ええ、まさにその通りです。
ただここで一つ意地悪な想定をさせてください。もし巨大な資本を持つ強大なデベロッパーが何十ページもある分厚い契約書の中にこっそりこんな特約を入れていたらどうなりますか？
どんな特約ですか？
本契約におけるクーリングオフの解除効力は当社に書面が到達した時にのみ生じるものとする。つまり法律の発信主義を特約で勝手に到達主義に書き換えちゃってるケースです。これ消費者が気づかずにサインしてハンコをしてしまったら、その契約に縛られるんでしょうか？
それに対する答えは明確です。宅建業法第37条の2第4項には、全3項の規定に反する特約で大申し込み者等に不利なものは無効とすると規定されています。これは強行規定と呼ばれるもので、当事者間の合意よりも優先される絶対的なルールなんです。
ということは、業者がどれだけ巧妙に自分たちに都合の良い特約を契約書に紛れ込ませて買い主からハンコをもらっていたとしても、
ええ、法的に一切の効力を持ちません。クーリングオフ期間を5日間に短縮する特約も、発信主義を到達主義に変更する特約も、買い主に不利になるものは全て自動的に無効となります。そして法律通りの8日間や発信主義が適用されます。サインしたからといって泣き寝入りする必要は全くないのです。
おお、法律が契約書っていう紙切れを凌駕して強制的に消費者を守り抜く仕組みになってるんですね。これを知ってるのと知らないのとでは万が一の時の安心感が桁違いです。
ええ、本当にそう思います。
さあ、ここまで学んだ知識を定着させるために、あなたに向けて実際の試験にも出るような引っ掛け問題を3つ出題します。先生、解説をお願いします。
はい、お任せください。
第1問、買い主が喫茶店で買い受けの申し込みをし、あと日宅建業者の事務所で契約を締結した、クーリングオフできるか？
これはできるですね。判断基準は契約場所ではなくて、あくまで申し込み場所ですから。
事務所で契約しても申し込みが喫茶店なら OK ということですね。では第2問、買い主が自ら私の職場で説明してほしいと申し出て職場で申し込みをした、クーリングオフできるか？
できないですね。買い主自らの申し出による自宅や勤務先は事務所等とみなされますので、クーリングオフは不可になります。
自分が呼んだらアウトというやつですね。では最後の第3問、クーリングオフの解除書面は告知日から8日以内に業者に到達しなければならないという特約を結んだ、8日目にポストに投函したが届いたのは10日目だった、解除できるか？
解除できるですね。買い主に不利な到達主義の特約は無効で、法律通りの発信主義が適用されるため8日目の投函、つまり発信で効力は生じています。
完璧です。全問正解できたあなたはもうこの制度の本質を理解していますね。最後に、今日お伝えした複雑なルールの全体構造を束ねる合言葉をもう一度だけ確認して終わりにしましょう。場所は申し込みで判断、書面で告げられて8日、手紙を出した時に聞く、 この3つの軸さえ持っていれば、クーリングオフという制度の本質を見失うことはありません。
ルールを丸暗記するのではなくて、なぜそのルールが存在するのか、プロとアマチュアの圧倒的な力の差を埋めて、いかにして消費者の心理的な資格を守るのか、そういうメカニズムの視点で法律を眺めると、無機質な条文の奥にある人間社会のリアルな駆け引きが見えてくるはずです。
本当にそうですね。そして今日学んだ発信主義という考え方、これ現代の私たちの生活に照らし合わせてみると、また違った面白さがあると思うんです。
現在の生活ですか？
ええ、かつては物理的な手紙をポストに投函した瞬間、つまり手が郵便物から離れた瞬間が発信でした。とても明確な物理的境界線ですよね。
そうですね。
でも今の私たちの重要な意思決定や契約って、どんどんデジタル空間に移行しています。スマホで重要なメッセージの送信ボタンを押した瞬間、それはかつてのポスト投函と同じ法的、あるいは心理的な重みを持っているのか。
なるほど。
自分が送信ボタンを押した瞬間と、相手のサーバーにそのデータが到達した瞬間の間にあるコンマ数秒のタイムラグ。デジタル社会において発信するという行為が持つ責任の重さについて、このクーリングオフの歴史を思い出しながら少しだけ考えてみてください。あなたが次に人生を左右するような重いメッセージの送信ボタンを押すとき、それは一体どこで確定するのでしょうか？
深いですね。
そんな思考の種を残しつつ、今回の深掘りはここまでとしましょう。それではまた次回、新しい知識の世界でお会いしましょう。
本日の耳で覚える宅建はここまでです。毎週月曜日に配信中で、もし復習用に図解が必要な方は、放送日に LINE で1枚ずつお届けしています。リンクは概要欄です。配信のリマインドとしてもご利用いただけます。ではまた来週も淡々とお届けいたします。